頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリングがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。そして今回は個人投資家の強い味方、矢口新さん、ゲストにお迎えしまして、本物しか生き残れない時代に本物になってやろうというお話を伺っていきます。矢口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今のその本物しか生きられない時代、あの録音に立ち会ってくれているパンローリングの山下君に聞くと、この生き残りの理由、私が持っているのは本なんですけれども、あのオーディオブックの本も非常にこう息が長く、まあ、売れているということで、
ありがたい
です。いや、まあ、
朗読者の方に感謝いたします。
まあ、本はね、本はよくあれなんですよ。機関投資家が、ディーリングルームには必ずあってみたいな、ディーリングルームのバイブルというふうなこう言い方をしていたんですけれども、オーディオブックとかになってくると、これはあれですね、個人投資家の方なんかも随分こうこの本に触れているんだなという感じはすごいするんですけどね。
そうですね、個人投資家の方は結構読んでくれてるようですね。
なんですかね、ディーリングルームとか言っても、まあ、これアーさんの方が詳しいんですけど、例えばほらあれじゃないですか、債券やってる人は為替結構知らなかったりとかするじゃないですか。
そうですね。
で、為替を債券ディーラーに説明しようとすると、だからドルを売って円を買うんだよとかって言うと、債券ディーラーそれでも終わっちゃってんじゃないのみたいな認識あったりとかして、なのでこうマーケットのコンセプトは分かっているんですけれども、それぞれのツール結構分かっていなかったりとかするので、こういう本でこうなんすかね、意思の統一といいましょうか、こうマーケット全体にこう流れているコンセプトみたいなものを確認するというのは非常にヘルシーというか重要なことなんだと思うんですけれども、はい、これ書こうと思ったのはどういうあれですか。一番最初のところは
私の場合ですね、本当に価格の動きから相場に入ってるんですよ。まあ、そもそもどうやって相場始めたんですかってことをね、ちょっと先ほどもおっしゃってましたけど、ブローカーの時にですね、はい、私リンクマンっていうことを、インターナショナルブローキングっていうのが日本で導入されたのがですね、1985年なんですけどね。
海外、まあ、銀行が海外って、その前にだ、あれですよ、じゃあリンクマンになるためには英語できなきゃいけないわけなんですけど、で、アラさんはオーストラリアのメルボルン大学じゃないですか。それ
は為替に関して言うと、例えばアメリカの貿易収支っていうのがみんなが注目してて、それで動いてるよと、でそれを、まあ、私なりのプライス感覚とかいろんな見方でいくとですね、どうもおかしいんですよね。でよく考えると、まあ、最初の本にも書いてますけど、決定的に重要なのは日本の貿易収支ではないかと。でそこに行ってですね、そういうことをまあいろんな人に話すと、お前バカじゃないのという、バカじゃないのと言われながらもですね、自分の中ではどう考えてもっていうところがあるわけです。
それはアメリカの赤字ではなくて日本の黒字が問題なんではないかということです。
そういうことですね、うん、円高っていうのはアメリカの赤字じゃなくて円高なんだから、円なんだから日本の黒字なんだという、で、まあ、それをですね、じゃあ相場っていうのはどうやって動いてるのかと、それを仲間と話していると、まあウィリングネスで動くっていうじゃないかとか、
ウィリングネス
ってまあ意欲ですよね、意欲で動く、まあ、意欲で動く部分もある、でも意欲じゃない事情で動く部分もあると、そういうふうにまあ突き詰めてたのが結局私が言ってるそのタペストリープライスアクション理論なんですよ。ですから最初にあるのはプライスアクションなんですけど、そのタペストリーってつまり事情と意欲が、事情を横糸に、意欲を縦糸に、相場っていうのはその微妙なバランスで編み上げてるという、
まあ、この辺の話これ出てくるんですけどね、それはなんですか、その当時から、まあ、農連に入って、まあ、なんですかね、こう集中的にマーケット教育といいましょうか、まあ、それが具体的にあったかどうかは別にして、少なくともヤングチャートとしてはもうスポンジのようにこう吸収していく。
そうですね、教育っていうのはですね、あれなんですよ、物流とかですね、つまり資金の流れとか商品の説明とか、そういうような教育は徹底的にやってくれますけど、相場の上げ下げに関しては誰も教育はできないんですよね。基本的にやってみるしかないんですよ。
でもその時からこう構築していったものが、例えば今日は本当はね、そのタペストリー理論の話であるとか、Sチャートの話であるとか、山口さん独自の こうツールであるとか、まあ、あの物の見方であるとか、それの話も本当はしなきゃいけないんですけど、その当時のことを、その当時からこれはこう練られてきて今こう
形にな
っている というふうに思います。
その当時というかもう90年に書いた時点でですね、うん、その価格変動の本質っていう形でもう書いてるわけですから、うん、もうすでに出来上がってるんですよ、
うん、
あとはもう検証検証自分のなってる中でですね、うん、まあ、ある意味日の目は当たら日の目に当たらないあれですから、
いやいや、
ですからある意味でですね、あのパターン分析っていうのも、まあ、チャートっていうのはもうパターン分析だと思うんですけどね、それも、まあ、似たようなケースはこういうように動いたっていう、それだけで十分だと思うんですよね。
ああ、インディケーションというか、まあ、別にオンとかオフとか買いとかそんな具体的な話ではなくて、ええ、イメージ教えてくれるだけで十分
で十分ですね、
うん、まあ、それ以上求めるのは求めすぎなんですかね、
というかぴったりになるというのはもちろん、うん、
まあ、もちろんそれはですけどね、
ですね、うん、ただリスク管理の中でですね、その中で無理やりにあの具体的な価格に落とし込んでいかなきゃいけないんで、そこが難しいんですよね。
うん、なんかテクニカルとかっていうと、はい、まあ、多くの投資家の人はじゃあそれを見たら売りと買いをはっきり教えてくれるんですねみたいな、オンかオフかプラスかマイナスかっていうふうな、それを出してくれるのを、まあ、システムトレードにもこうつながっていくんですけど、それをテクニカル指標というふうに思っている人が多いような感じもするんですけど、
まあ、そういうテクニカル指標もありますからね、うん、ただそれは非常に危険な部分もあると、
うん、
ただ慣れてくるとですね、うん、本当にそのチャートを見るだけで大体のところは見えてくる、
うん、
当たり前のことなんです
けど、ね、あれですか、それ目を慣らすというか、その自分、もし、なんですかね、最終的な判断